金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？夏休みも終わって学校生活に戻った子どもたち、まだまだお休みの大学生たち、子どもが学校に行くようになってほっとしたお母さんたち、いろんな夏を過ごしたでしょうか。私はパートに、またお勉強で浜松に行ったり、賛美ライブやお芝居に行ったり、バラエティに富んだ8月だったですね。あ、そうそう、ベレー帽もちゃんとかぶってますよって先月の放送を聞かなかった方は何の話かわからないですけれどもね、楽しいニュースも聞きますけれども、残念な水の事故などのニュースも聞きますよね。先月8月12日は日航ジャンボ機墜落事故の日でした。今日生きているっていうことは本当に奇跡なんだなと思います。今回はそんなことを考えるテーマです。どう生きるかということがポイントです。さて、今回の朗読は三浦綾子100の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者、小御堂和弘さんは北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレホンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか。ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。ノアでフリー。
Thank you.
ノアでフリーをお送りしました。では三浦綾子100の遺言の第33回目を朗読します。今日が私の命日になるなら、人はいつどこで自分の生活を断ち切られても、その断面は美しいものでありたい。羊ヶ丘より。三浦綾子さんは晩年、朝目覚めると今日が私の命日になるかもしれないという気持ちで生きておられたといいます。普通私たちは自分の死について考えることを嫌います。そしてできるだけ死を考えないようにして生きていますが、この地上に生きている限り誰一人として死から逃れられる人はいません。今から24年前の1985年8月12日の日航ジャンボ機墜落事故で、一瞬にして520名もの乗客が亡くなりました。その中の一人が機内で最後に書き残した言葉があります。パパは本当に残念だ。きっと助かるまい。どうか神様、助けてください。昨日みんなと食事したのは最後とは。こんなことになるとは残念だ。さようなら。子供たちのことをよろしく頼む。本当に今までは幸せな人生だったと感謝している。日航ジャンボ機墜落、朝日新聞社参照。私たちの死は時として思いがけずにやってきます。ですから日頃から死について考え、備えて生きることはとても大切です。死に備えて生きるという姿勢は裏を返すと、いかに生産的に前向きに生きるかということにつながっています。聖書の言葉。私たちの弱いは70年。健やかであっても80年。しかもその誇りとするところは、老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。詩編90編10節。今回は、今日が私の命日になるならというテーマでした。自分の死について考える。特に若い世代には現実的ではなく考えることが少ないでしょうね。コミドー先生の言われるように、そういう話を嫌うという面もあると思います。そんなことを考えていると思い出すのは、私が高校生の時、あるクラスメイトと死について話したことがあったんです。私はクリスチャンでしたから、救いと天国の希望を持って生きるってことを伝えたかったんですけれど、友人にとっては死は重要じゃなくて、なんで死んだ先のことなんか考えんの、今が楽しかったらそれでええやんと言われて、説得しようとしても無理なんやなと実感したことを今でも覚えています。死について考えない。その理由にはいくつかあると思いますが、それがわからないし、でも変えようがないから考えても仕方がないと思う人。きっと友人はこのパターンでしたね。多くは 自分のこととして実感できないから考えることがないということではないでしょうか。三浦綾子さんはご病気があったゆえに、特に死を身近に感じておられたと思いますが、その先の天国、神の国を知っておられたからこそ、そこに向かっていくために今何ができるだろうかとお考えだったのではないでしょうか。毎日毎日、今日私はもしかしたら死ぬかもしれないと考え続ける、そのことばかりにとらわれるのは少し違うと思いますが、大抵の人は天国と地獄があるということは疑わず受け入れていますよね。そしてできれば天国に行きたいと願っているはずです。では天国に行けるんだと確信を持って生きているかというと、そうではないものなのです。自分の罪と十字架による救いを知って受け取ったとき、神の国に入る切符を持ちます。その価値がどれだけすごいかということがわかりますから、それを一人でもたくさんの人が受け取ってほしいと願いますし、そのために私はどう生きるのだろうと考えるのではないでしょうか。私も突然死ぬかもと感じたことが一度だけあります。北海道で吹雪の日に高速道路を運転することがあったんですね。その時にハンドル操作が効かなくなって2回転スピンしたんです。幸い路肩の雪の塊に突っ込んで、怪我も車の故障もなく守られました。でもその経験は、いつ死が自分のところに来るかわからないという実感を持った出来事でした。今日が楽しかったらいいじゃない。それはそうですね。毎日悩みばかりで生きるより楽しく生きられるならそれがいいです。ただ誰も避けて通ることのできないし、その先を天国に行くにはと考えてみませんか。そして三浦さんのように、今日が私の命日になったとしても、悔いのない生き方とはどう生きることなんだろうと考えてみませんか。生活のどの断面を切り取っても、その断面のどこかに希望が見える生き方をしたいと思いませんか。ぜひ聖書をお読みくださり、お近くの教会に行かれてみてください。ここで最後の一曲をお送りしましょう。米田浩さんで、これからの歩みを。
続くこの道の道しるべのように、何度も迷い立ち止まり涙流してきたけれど、もうこれからは一人じゃない、神が今はもう何も恐れるものはない、ただ信じたこの道を歩くだけ、イエス様どうか私のこの歩みをいついつまでもお見守りください。 子羊に本当の愛を示す。これからだって道を失い立ち尽くすこともあるさ。でもいつだって恵み深き神が今はもう何も恐れるものはない。ただ信じたこの道を歩くだけ。イエス様、どうか私のこの歩みをいついつまでもお見守りください。今はもう何も恐れるものはない。ただ信じたこの道を歩くだけ。イエス様、どうか私のこの歩みをいついつまでもお見守りください。
米田博さんで、これからの歩みをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は、金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は10月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。